加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル小西と
バイトの長谷坂です。
社長井岡です。
部長こと平林、
そして藤田貴子と
音楽担当バンブー5名で、あ6名かでお送りをいたします。
はい。
さあ、災害後語られることのなかった教訓をお伝えする店としてオープンをしようと思ってる矢先に、つっくんが今日は休みやいう電話が入り、どなしてオープンしていったんや、このバイトの長谷やんちも働かへんし、また酒飲んどるやろ隠れてな、かなんねんあいつ。長谷やんちゃんとそこ掃除した？
しましたよ、うん、ちょっと濡れてますけど。
ちょっと濡れてるやろ、自分こぼしたやんなここな。
そうなんですよね。
で社長早からもう店入ってるやんね。
美味しいです。
いや美味しいですって、美味しいですって勝手に開けて飲んでもうたら困んねんけどな。あ、部長に頼んどってん、今度帰りしこ連れてきてよって言って。部長いらっしゃい。
毎度。
いらっしゃい。
毎度です。
あ
自分で言うたんちゃうの、この続きは来週や言うて。
そうや、そうや、
違う子に連れてこられへん
や。高子ちゃんを連れてこいっていう話をしてもたんや。
い
や、
ありがとうございます。
別にがっくり来たわけやない。いやいや、もう綺麗からマスターとしては非常に喜んでおる次第でございます。
そうですか。
よかった、噛まずに言ってもらえて。
いやいやいや、噛んでないですよ今日はね。
そういやね、社長って先月からずっとおるんじゃん。
ずっとおる、ずっとおる。
会社来てへんか。
会社来てへんか。
ずっと飲
む。社長ね、ええねんけど、部長より手洗いのは勝手に蓋開けて飲むからね。多分ね、これ金に物を言わせて後で払うたらええねやろって言いなるタイプやと思う、ね。
ああ、よくわかった。だいぶ溜まってるんじゃないですか。ありがとうございます。
でも社長フィールド姫路ですよね。
そうですよ。
ね、
フィールド姫路です。
姫路ですよね。はい、姫路のどのあたりをうろうろする。
ね、よく言われるあの。お魚の町ですね。
あ、はい、もう生々しいリアルな話やな。
ウォンタナ、それは明石か。
明石。
まあ、つくんがおれへんから今日はもうスムーズに進めていかなかったけどね。部長、うんうん、先月の続きをせなあかんねんけれども、うん、その前にね、今月ちょっとええお酒を、うん、東北より仕入れさせていただきましたんで、はいはい、たかこちゃんにちょっとご紹介をいただこうと思っております。
はい、本日はですね、岩手県盛岡市にあります株式会社朝開きを紹介します。盛岡藩が廃藩になりました明治4年1871年、盛岡藩士村井家7代目村井源蔵氏が士族を捨てて創業した酒蔵が村井本家朝開きです。で、蔵の創業者であります村井源蔵氏が士族という立場だったんですけれども、盛岡藩は新政府と戦った朝敵藩という扱いを受けます。その結果、廃藩後に旧盛岡藩士は県の要職に就くことが難しく、多くの士族は方向転換を迫られます。新政府の下で要職に就くことが困難と考えた旧盛岡藩の士族の間では、ならば実力で評価されようと学問が奨励され、逆に明治以降に多くの軍人政治家を輩出するようになります。朝開きを創業しました村井家のルーツは滋賀県から来た高島商人で、4代目が盛岡藩の士族となります。盛岡における高島商人のルーツは村井新七氏が起こしました大宮で、高島郡より商人となることを志す若者の拠点となり、多くの高島商人が集まったとのこと。時代が大きく動きました明治維新、士族を捨て祖先と同じ商人として再出発します。明治という新しい時代の幕開けにかけて、朝開きの酒名で お酒作りを始められたとのことです。全国新酒鑑評会では20回連続で入賞し、そのうち16回が金賞を受賞しています。さあ、本日は2011年9月国連総会のレセプションで各国の首脳に振る舞われましたお酒の曲線極上純米大吟醸をご用意しました。
部長どないですか。
いや、こういう話があったんだね。
どういう話いろいろあったけど。
いやいやいや、
どういう話。
明治、まあ、江戸の末期から明治維新、明治後にかけてね、なかなか面白い話ですね、
うん、これはあれかな、あの、え、高島商人っていうのは近江商人のことではないの？
近江商人のことかどうか分かりませんが、うん、多分滋賀県でしょ今、うん、そういう風に言ってたよね。まあ高島市っていうのもあるし、
でこの盛岡藩は朝敵ということは会津藩についたと
でしょうね。
これむごい話やんね、
う
ん、
そうそう、
まあ、求めてるゴールはどっちも一緒やのに敵同士にならなあかんという、うん、ねえ、なんか
そうやね、将軍側についてしまった、うん、会津藩、うん、まあそれはそれでちゃんとね、うん、そういうなんていうの、律儀に、うん、なんていうんかな、
でも将軍側も言えば朝廷側やんね、考えたら。
まあ天皇、ね、誰が天皇を持ち上げるかだけの
話、ね、だけの話やね、うん、なるほどね。まあちょっとむごい中でこういろいろ頑張ってきた、まあ、盛岡藩の士族やね、まあ、自分たちの力というか能力というか実力をつけてねやろうという、なんかすごい学問でいっぱい出た人、あの人もそうやね。
どの人？
軍人で言うたらね、東条
英機
やったかな、うん、で学問の方ではね、この辺まで来とんねんけど、あの高子ちゃんのエヘン虫と一緒で出て取れへんねん、出てけへんわ。いっぱい覚えてんけどな、4人ぐらい覚えてきてんけど。
学問か、
うん、ビックスを飲みますか？
あ、ビックス
社長ちょっと外すからね。というところでいつものようにねちょっと乾杯をしたいんですけど、はい、何せ今回極上純米大吟醸
もったいぶっとんな、でも極上って
ね、金のラベルに、うん、朝日の奥義と書くわけやからね、うん、曲線、まあこれで乾杯をしたいと思います。では皆さんにちょっとお次したいと思います。
はい、社長またその勝手に、
社長ごっついの持ってくるわ、
また
高子ちゃんもごっついの持ってくる、手洗い会社やでこの会社では
ではではでは、
まあ、いつものように乾杯をさせていただきますが、あ、そうや、ごっつい雨が降って災害がまた起こったんだよ ね、
たいね、
うん、ね、少しでも被害が、ね、あの小さく収まるように願いたいと思い乾杯をしたいと思います、はい、では乾杯。
乾杯。うまい、う
ん、フルーティーで、
うん、どないですか？
めっちゃ美味しいですね。
めっちゃ美味しい、うん、
これは酒が進むわ
香りもすごいですよ、う
ん、香りも、
うん、香りも
なんか酒が進む、ご飯が進むっていうなんかあるなって今言おうとしてんけど
酒が進むくんやで、
ほんま、え、酒が進む、うん、もう酒だけで
いいっていう感じ、止まらないって感じですね。
あ、そう、やっぱりあては欲しいね、
あマスター、
脂っこいやつよりあっさり系のあての方がいいかな。
いいですね。
今日はマスター今から自転車でちょっとお出かけせなあかんから、ああちょっとお酒は控えてね。
うん、珍しい、
自転車でもお酒ダメだからね。
そうやね、うん、ヘッドホンもあかんねんな。
あかんあかん、
イヤホンもあかんねんよ。
あかんよ一緒や
えあれなんかあの、え、神奈川県はイヤホン片耳は OK とかであれほんまの話？
ああ、それはまだ道路改正道路交通法が施行されてなかったらまだあれかもしれないね。あの条例レベルになってるかもしれない。
県によってその辺がちょっと違う可能性が高いわけやね。でも絶対に、まあ、あのイヤホンしたりとか外の音が聞こえないような状態で、ね、
この間お年寄りそれで亡くなってたから ね、 ね、自転車につけられ
た。あ、そうやな。僕もこの間ね、車で音楽を聞きながら帰ったらね、2回ね救急車と遭遇してしまいました救急車の前を横切ってしまって悪いことしたなとザビエル反省をしております。
あれ聞こえへんよね、窓閉めてたら。
そうやね、あ、最近の車、特に私の車、え、車やから、
そうそうそうそう、
外の音が聞こえへんね。
せやな、あ、私の車も全然聞こえへんし
そうか、値段には関係ないわけか失礼なこと言って
もやかましい
というところで、今から あと15分しかないぞ、防災漬けになっていただきます、うん、で、高子ちゃん、なんか
そう
言いたいことあるのやろ。
あの前回、うん、正義の味方になった気分になっている人が多いっていうのを っと言われててすごい気になってるんですよ。まだ答え聞いてないんですよね、
う
ん、
そうやね。
ぜひ教えてください。
タはちょっと減らそうかなと思って、はい、タがちょっと減ったかもしれないけど、
はい、
正義の味方になってる気分になっている人が多いということ、
はい、
そうだね。
そう、まあ、その前に言うとおかしいけど、その前に、まあ、あの防災を勘違いしている人が多いように感じるという言葉にちょっと引っかかられた、まあ、一部のリスナーさんがいらっしゃいましてですね、うん、何をどのように勘違いしているのか教えてほしいという問い合わせが本当にございました。
本当にあった。
本当にございました。うん、ですね、まあ、これは阪神・淡路大震災で防災がクローズアップされ、まあ、東日本大震災で防災が一つのブーム、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれない、うん、ブームとなった、
うん
まあ、多くの人が防災活動をするということで自分が正義の味方になった気分に酔いしれる人が多くなったという答えだけどね。
さあ、
え、
その言い方前回より厳しいんちゃいます、
うん、その言い方の方が厳しいのかねでもね、ちょっと考えてほしいんですけど、何のために誰のために防災活動とか災害への備えをするのかっていう、こういうことをしっかりと、まあ、定義というか考えてるかということやね。ここが曖昧だと防災を勘違いしてしまうことに部長なるんですね、
うん、マスターが定義が必要と言ってる意味も分かるわ、
うん、
あの典型的なものが、うん、自分たちの町は自分たちで守ろうっていうスローガン、
うん、
ここで言う自分っていうのは分かるわね。
自分のことやね、
うん、そしたらこの立ちっていうのは誰を指してんやろ。
自分たち、
ま、なんかこの曖昧さがね、まあ、あ、さらなる落とし穴を作ってしまうっていうとこなんじゃないかな、うん、まあ、あの自分はできないけど立ちの人たちが守ってくれる、
うん、
そしたら自分は備えを怠るようになってしまう、
うん、
まあ、漠然とどこの誰か知らない人を守るために防災活動をすると言っても、まあ、当然モチベーションは上がりませんよね、うん、やっぱりこれには何のために誰のためにが欠けてるんじゃないかな。
まあ、例えば心臓が停止というか止まってしまった、
うん、
ハセヤンほっといたらどうなる。
そらほっとったらその人心臓止まってるんだから当然死んじゃいますよね。
まあそうやね、うん、死に至るということでね、
うん、
そのようなことを減らす目的で命を守るための心肺蘇生法を学んで、まあ、教えることのできる能力を取得、まあ、応急手当普及員とかいう制度ですかね、
はい、
で他の人に心肺蘇生法を教える、これはやっぱり素晴らしい活動、
うん、
でも教える側の自分の命は誰が守ってくれるかというわけでね、その自分が教えた人が守ってくれるのか、
うん、
さらにはその教えた人っていうのは本当に身近な人なのかということでね、例えば自分の心臓が止まる、どうする。
自分の心臓が止まるの、
うん、
そうなったらもう自分では何もできない
ねやね、
できないできない。
ということはよく言われる自分の命は自分で守るっていう言葉は、うん、まあ、この自助という言葉でくぐられるんやけども、自助は成り立たないということが高子ちゃん、うん、分かってくれるね。
でもじゃあマスター、ここで自分の命は自分で守るっていうことを成り立たせるためにはどうしたらいいんですか。
うん、ここで自分の命は自分で守るを成り立たせるためには、うん、知らない他人に心肺蘇生を教える前にね、
うん、
できる限り身近な人に教えるというか知ってもらうことが重要じゃないかとマスター思っています。
うん、そうですね、できる限り身近な人に覚えてもらうこと重要ですよね。
そう、
でも心肺蘇生法の学習も必要とは分かっていてもなかなか忙しかったりして講習に行けなくなる、行くことができないっていう人も多いと思うんですけどもね。
そう
ね、
そうですよ、私も応急手当て普及になりたいんですけどもね、あれ平日でしたよね。
平日金土日やったかな、うん、3日間ね、
仕事忙しいからちょっと有給が取れないなっていうのが現状かな。
ゴルフには行けんのよね。
行ってない行ってない。
そうやね、ハセヤンなんか金曜日休んでゴルフ行ってるじゃん。
いやそれは行ってまへんで。
なんか社長なんか言いたそう。
うん、うん、そうなんですね。まあ、あの私あの少々考えるところがあってですね、
うん、
応急手当の普及員を取得してるんですけれども、
社長もね、
はい、うん、その普及員の講習会の場で聞いた話なんです、
うん、
あの私の家族は、まあ、私が心肺蘇生法と言ってもあまり聞いてくれないし、
うん、
だから聞いてくれる人に心肺蘇生法を伝えている というふうに言われていました、うん、まあ、これを聞いた瞬間、まあ、私の頭の中にですね、このような言葉が聞こえてきました。おいおい、自分の家族すら聞いてくれないのに他人が聞くのか。他人は聞いているふりをしているだけじゃないのかと少々意地悪く考えてしまいました。
なるほど。
あの、心肺蘇生法を覚えただけでね、他人の命を守れるようになったように思う、
うん、
これも防災活動の勘違いの一つやね、
うん、
心肺蘇生法を啓発することで自分や自分の大切な人の命を守ることにつながるという、まあ、他者への感謝の欠乏、これが勘違いを引き起こす、起こさせているということでしょうかね、う
ん、他者への感謝の欠乏が勘違いか、うん、部長きついな俺よりきついかもしれない
。いやいや、オブラートにかもしれ
ない。まあ今部長が言ったようにね、正義の味方になった気分に酔いしれる人の典型例やね、部長ね、それ。
そうですね、うん、
まあ、本当に大切なことはお互いに自分の命を守るために他者を守るチームをやっぱり作る、うん、この意識が重要やということですわ、
うん、でも守る側になるとできない人もいますよね、
うん、
一般に言われる要援護者の人とか、
うん、でもね、
はい、
ここにはやっぱり一切の例外っていうのは持ってはあかんようにマスター思うね、うん、一般に言われる要援護者になりうる人もう守ってもらうという一方通行だけではなくて、私も守る側になるっていうやっぱり意識を持ってほしいかなと思うねんね。お互い様のやっぱり意識をしっかり持つことがマスターは大事かなと思うけどね。
でもね、私にはできない、私には無理だなという要援護者になり得る人からこのような言葉を見るすことが多いよ。
うん、まあ、私にはできないというのは、まあ、前にも言ったけど逃げ言葉やね。言い換えれば自分の命は自分で守ることができないから他人に任せたい。ここで強く言いたいことは、生き残る努力すらしない人の命を絶対に守ることはできないとマスターは思ってるんですけどね、部長。
うん、ちょっとあの聞こえがね悪いかもしれへんけど、うん、あのどうしてもあの体の動かない人とかそういう方たちもおられるんで、うん、一概には言えないところはありますが、うん、ただね、やっぱり要援護者になり得る人もね、自分のできる範囲で生きる努力をしてほしい。
あ、範囲でね、うん、自分のできる範囲ね、
まあ、それが必要不可欠な意識であって、うん、私も生きるぞという強い意志が必要ということだと思います。
そうよね、まあ、この話っていうのは今に始まったものではなくて昔から童話になってるんですよ、
うん、
まあ、イソップ童話のアリとキリギリス、うん、有名な話ですよね。もともとはアリとセミというそうですけど、タカ子ちゃんはアリとキリギリスの話は知っていますか。はい、
知ってますよ、
はい、
アリとキリギリス、実は結末の違う2つの話があるんですよね。
よく知ってますよ、
ほんま。
1つ目が、夏の間アリは冬の食料を備えるために働き続け、キリギリスはバイオリンを弾き楽しく過ごします。やがて冬が来てキリギリスは食べ物に困り、アリに濃い食べ物を分けてもらおうとしますが、アリは夏には歌っていたのだから冬には踊ったらどうだいと食べ物を分けることを拒否するんですよね。でキリギリスは飢え死にするという話、
うん
うん、でもう一つは後の世で改変されたものなんですけれども、冬が来てアリがキリギリスに食べ物を分けてあげるという方の話です、うんうん、キリギリスが飢え死ぬのは残酷だとアリがキリギリスに食べ物を分け与え、それを機にキリギリスは心を入れ替えて働くようになるという展開に変換されたものが現代の主流なんですよ、ね。
まあ、よくご存知ですね、タカ子ちゃん。後の世で改変されたものにはちょっと問題が潜んでいます。社長、この問題っていうのに分かってます？
はい、はい、これはですね、
ええ、
ま、あの備えなくても、ま、誰かが分け与えてくれるということだろうと思うんですね、うん、ま、災害を想定して、ま、頑張って備えていた人の備蓄品をですね、備えを怠っていた人が、ま、災害という名のもとに、まあ、他人の大切な備蓄品を、まあ、当初から当てにして生きているということだろうと思うんですね、うん、はい、
でもさっきの話だとキリギリスも改心して次の年から働いて備えると言ってるんだから、うん、1回ぐらい分け与えてあげてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、あの 大抵の人はね、まあ、そういうふうに考えます。でもね、問題はやっぱり潜んでると思うね。 何が問題かっていうと、キリギリス自体が過去の教訓を生かしていない。災害が今に始まったかのごとく来年から備えるっていう話やろ、うん、まあ、冬はね毎年来てたはずやね。
そらそうね。
でこのキリギリスはまだ冬を越してないかもしれへんけど、うん、キリギリスの社会の中では冬が来るっていう大切な言い伝えができてなかったんちゃうかなと、うん、だからこうなってしまった、うん、そういうことじゃないかな、うん、まあ、これは今の日本の防災と一緒で、日本全国で大きな災害が続いているにもかかわらず、そういう、うん、言い伝えっていうのができていないっていうのが現状なんじゃないかなと思ってます、うんうん、まあ、ひょっとしたら次は自分がの地域かもっていうふうに思っていた人があり、うん、で、自分の地域は大丈夫関係ないよと思ってたのがキリギリスかな。
なるほどね。でも部長ね、改編された物語にはもう一つ重大なことに気づくんですけど、うん、マスターとしては改編された新しい物語ではありも同罪ではないかと思うんですよ。ありも同罪、あり自身も誰のために何のためにどの程度備えていたかのが見えないんですよね。あり、はい、は食べ物を分け与えるという、まあ、ボランティア的な感覚で、なおかつ来年からは備えなさいよとキリギリスを諭す上から目線の、まあ、これこそ誤った防災感覚かなと思うんですね。
なるほど。
話を最初に戻すと、他人を守るために防災活動をする、これではやっぱり継続して次の時代に備えのバトンを渡すことができないと私は思いますけどね、うんうん、はい、
最後にいいでしょうかね、まあ、今日の話を聞いていたらですね、まあ、防災っていうのは、まあ、自分と、まあ、自分の大切な人を守るために活動するという定義を持ち続ける、そのためにチームを作ったり大切な人を増やしたり、まあ、こういったことが、まあ、防災だけではなくって、まあ、地域活動などでも同じことですね、うん、まあ、そのためにも、まあ、挨拶、これこのことから始めることも、まあ、大切な防災活動ですよね、
うん、なるほど。自分と自分の大切な人を守るために防災活動をするですね。ところで社長の大切な人って誰なんですか？
私ですか？私の大切な人ですか？それは、はい、世界中の人やね
社長、世界中の人ってウルトラマンの気分
あ、なるほど。これが正義の味方になった気分になる人っていうこと
なんですね。まあ、ただね、ウルトラマンっていうのはこんな話があって、怪獣が来ますやん、で怪獣が街を踏み潰しますやん、ところが怪獣が踏んでなかった、踏まれてなかった、壊れてなかった家をウルトラマンが来たために踏んでしまうんですよ、ウルトラマンが。
あったね、
そのこれに関しては多分踏まれた人の家は、これは文句を言っていいのか辛抱せなあかんのかっていうのが、なんとなく間違った正義の見方じゃないかなと思うけどね。
マサ、話変わってます、
話変わってますか？話は変わってますけども、ま、正義の味方になった気分に酔いしれないような防災活動をできるように皆さん頑張りましょう、はい、では暑くなりますが、冷房病にならないように、はい、
そうですね、
皆さんも体に気をつけて頑張りましょう、はい、ではまた次回ありがとうございました。
ありがとうございました。